どうもガラです。
ミソです。
今週は2020年第18号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、まあ、おまけも関東からも同じ鬼滅の刃なので、早速本編入っていきますと、今週関東カラー表紙が、バーサス鬼舞辻無惨最終局面死闘クライマックス関東カラーの鬼滅の刃でした。
はい。
はい。まずはジャンプ扉を見ていきますと、無惨と禰豆子を間に立つような炭治郎くんという、何かまあ、盛り上がった一枚でした。
そうですね。まあ、最終決戦ですからね。いや、いい表紙だと思いますよっていう。
はい。そして、おまけとして、鬼滅の刃、悪鬼滅殺シール、鬼殺大使のセリフ入りというシールがついてきました。
うん。
こちら、炭治郎くんだけセリフなしですが、他のキャラクターに関しては、それぞれ、まあ、ちょっとチョイスされた一言を述べているコマがシール化されていましたね。
そうですね。まあ、なんか、ラインスタンプとかで使えそうな感じのコマを。ばっかですけどっていう。
そうですね。右上から見ていくと基本的に物騒なセリフが多いのかなと思っていたら、いくつか異色なのが混ざってましたね。
そうだけど、これ富岡さんのこれはちょっとひどくないですか？
これはオチですね。
完全にオチだよね。
みんなが真面目なセリフを言っている中、最後の富岡さんの一コマだけは、俺は嫌われていないという、うん。ちょっとこれはいじりすぎだと思いますね、編集側も。
いやいや、まあまあまあ、富岡さんはでもまあ何でもできるからね。
いやいやいや。わかります。富岡さんといえば、確かに、俺は嫌われていないか、もしくは、鮭大根のどっちかというイメージですか？
いや、生殺用なすの剣を他人に握らせるでしょっていう。
まあ、そういうのもありますが、確かにそのイメージが強いのはわかりますが、公式があんまりいじるのはちょっとかわいそうな気がしてきますね。
そうだね。
あとは、観音寺さんのかっこよっていう一言がいいなと思いましたね。
よかったですね。
といったような、鬼滅の刃のおまけで押してくる最近の、また一つシールがありまして、そして、まあ、扉絵の方が、今回、なんでしょうね、最終局面に集まっている一同のこの扉絵でしたね。
いや、そうだね。いや、まあまあ、普通にいい絵だなって思いながらね、この後本編読んでって、本編読み終わった後に、うわーってなるカラー扉絵だったね。
そうですね。思い、別れ、残し、受け継ぐ人の意志。という形で、まあ、右側にいる人たちが、去っていくようなイメージの扉ではありましたね。
そうだね。
といった感じで、中身としましては、第200話で、無惨は消滅しまして、姫島さんも、こう、死んでしまった子供たちに、迎え入れられて、亡くなろうとしていて、彼女さんと、イグロさんも、それぞれ死を寸前にしたような状態で、お互いに思いを、こう述べて結ばれまして、そして炭治郎くんの心臓は止まっていましたという感じでした。
いや、そうだね。もうまあ、姫島さんとかね、死ぬだろうなと思って、もう迎えが来た時は、あ、姫島さん死ぬわって言って、まあ、っていうかほぼ全員今週悲しい回だったねっていう。
まあ、そうですね。一応だから、あの、白津川さんが生き返ったところはちょっとホッとするシーンでしたけどね。
そうだよ。だけど、白津川さん的にこれはこうなのか不幸なのかってとこあるけどね。
いやいやいや、これでもうまあ、そろそろ玄也くんの思いとかを受け継いで幸せにならないとダメですよ、白津川さんも。
そうだね。ただ、本当にだって、思いが叶ってないじゃないですか、白津川さん。お袋と一緒に行くよっていうことすら叶えさせてくれないじゃないですかっていう。
いやいやいや、それがだから残されて受け継いでいくということですから。
そうだね。まあ、だからちょっとね、やまあわかるよ。これが白津川さんにとってのあれね、まあいいこととは言わないけどもね、白津川さんなんだってわかるしねっていう。あれだけど、やっぱりちょっと、なんだろうね、こう、良かったと思う反面、ちょっと自分の中にも悲しさが残るんだよね、これ。
いやいやいや、白津川さんだって、こう、なんでしょうね、このような性格になったきっかけの、鬼殺隊の親友が先に死んじゃって自分が柱になったりしたわけですが。やっぱりそういう死んでいった人たちの思いっていうのは、残した人たちが幸せになってくれることですから。うん。だからそれを受け継いで成していくっていうことは、全然大事なことだと思うんですけどね。
もう、筋肉王家の王様、王族みたいな感じでね、本当に茨の道を進んでるな、品津川さんっていう感じでね。ちょっとやっぱり、ブルって苦しいんだって
感じで。例えがいまいちピンときませんが。うん。でもまあ、全然品津川さんが受け継ぐべきもの、仲間から十分これまで託されてきたものっていうのは生きることに繋がってると思いますけどね、僕は。
いや、そうだね。その通りだと思いますよ。俺もちろんそれを分かった上でも、やっぱりでもちょっと本当に、シドシガワさんがでも、思いはね、やっぱ全部突き返されてるんだっていうのはね、思っちゃうんだよねっていう。
いやいやいや、 僕は品津川さん生き残ったのは普通にいいことだと思いましたけどね。
うん。
なるほど。
して、まあまあ、あとは本当に、まあ本当にもう、無惨死んでよかったなって思ったよ。
そうですね。先週のラストの段階では、まだ、完全に消え去るかどうか分かんなかったですからね。
まあ、まだここに来てもまだちょっと生き残ってる可能性もあるけれども、ただまあ、本当にもう死んだっていうところでね、ちゃんとみんながね、このお別れという形でね、はい、なってるっていうことは本当に、なんだろう、ある意味では本当に良かったな、これで終われるぜ、鬼滅の刃っていう感じになってるからね。
まあ、そうですね。ただ最後に、炭治郎くんが亡くなってるというか、
うん。
炭治郎くんの呼吸とかが止まっているっていうシーンに対して、ちょっと思う印象としては、不穏ですけどね。
まあまあまあ、俺もちょっと思ってますよ。これ、実は炭治郎くんの中に顔上げてないし、無惨様いるんじゃねえのっていう不安とかも俺ちょっとあったりするんですよね。
うん。っていうのはちょっと匂わせる感じにはなってますよね。
うん。そう、だからこそここに禰豆子がいるんだみたいな展開のような気もするしね。
はいはいはい。
いやー、まあだから本当にでも、どっちにしろでも炭治郎くんこのまま死んでしまっては悲しいのでね。この最後、やっぱ禰豆子さんと会うことによって、まあお別れかもしれないけれどもね、何かあるはずですからね。そこは本当に来週何が来るんだろうっていうのは期待ですよね。
そうですね。さすがに9割9分、このまま死ぬことはないんじゃないかとは、9割5分。9割。だんだん下がっていきますが。
うん、
まあこのまま死ぬことは、ないんじゃないかなという思いで、まあそれこそ不穏というのもありますし、あとはまあ、やっぱり何らかの形で、生存、生き返るっていうことも期待もありますし、
うん、
何かあるんだろうなという思いで、来週を待ってますよ。
いや、そうだね。俺はまあ、炭治郎くんは死ぬと思ってはいるけれど、別れがないのは悲しすぎじゃないですかって。一応みんな別れあるわけだし、死んだ後には。
はいはいはい。
誰かがお迎えに来てくれるのが鬼滅の刃じゃないですか。
はい。
だから、そこを、が何が来るのかってところを期待してますけど、でも俺はでも、今週のカラー扉を見たときに、もう炭治郎くん死ぬんだって言って、もう、泣きそうですけどね。
うん、確かに扉だと完全に死ぬ側なんですよね。
うん。
死ぬか。なんか、この作品のテイスト的にそこは活かしてくれそうな気がしたんですけどね。
いやいや、でも、後藤先生ですよ。ね、時藤くんとかだすら、無慈悲に殺しましたし。
はいはいはい。
今週のね、カンロデさんが、私、イグロさんが好きって、やっとこう、結ばれたにおかず、イグロさんの食べるご飯が一番好き。だって、イグロさんすごく優しい目で私のことを見てくれるんだもん、っていう、シーンのイグロさんの目が潰れてるとかね。
ああ、なるほど。
うん。こういう人ですよ、って。
はいはいはい。でもこの時、イグロさん、やっぱり穏やかな表情してますけどね。
いやそうだね。まあでもやっぱりそれはやっぱ最後だからだし、まあまあ、イグロスさんってほら、やっぱり生まれ変わってカンロデさんと一緒になりたいっていうね、もう死ぬこと前提の男だったじゃないですか。
はいはいはい。
だからそこは、すごい一番夢叶った男なんじゃないかなって気がするんだけどね。
まあ確かに、最後に結ばれた。まあ姫島さんとかのその、家族に、死んだ人たちに迎えられるっていうのとはまたちょっと別のところで、別ベクトルで、ちゃんと全うした感じがありますよね。
ありますね。
いや、よかったよかったと思いましたよ、そこは。
いや、本当ですよ。俺も、よかったよかったと思いましたよ。ただ、やっぱりでも、カンロデさんが死ぬのは悲しいんですけども。
いや、本当に悲しいですね。いやー、この二人はでも、まだ、このまま何もなければ死ぬ流れですけど。
うん。
何か奇跡的な回復がなければ。
うん。
そして、この漫画は殺す漫画だということも分かっておりますけど。
うん。
姫島さんに比べたら、まだ、生存確率が数パーセントある気がしますけどね、僕は。
いやー、まあ、俺はもう、さっき言った通り、その、カンロデさんがこの話をしてるってことは、もう、イグロさんの顔が見えてないわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、その上でもう痛みも感じないって言ってるから、イグロさんはもしかしたらあと2、3年生きるかもしれないけど、カンロデさんはもうこれを死んと思ってるけどね。
まあそうなんですよね。結局僕も表紙の扉絵で、まあ、去っていく人たちが、こう、右ページに配置されてるっていうので、炭治郎くんは例外かなって、っていう思いが結構ありますけど、
うん、
まあ他の3人はまあ亡くなりそうだよなっていう感じではすごくあるんですけど、でも 2%
2% ね、
2% くらいこの2人が最終決戦後傷だらけになりながらボロボロになりながら回復して 夫婦になってるシーンが拝めるんじゃないかというのを、1% くらい喋ってるうちに下がってくんですが、 0.5% くらいは期待してますよ、僕は。
いや、そうですね。いや、別にいいよ、このまま別に姫島さんもってなんか鬼の薬で復活したぜとかでもいいんだよ、俺はって。
まあそうですね、姫島さんは 0.01% くらいですけど、
うん、
カンロジさんたちは僕の中では 0.5% くらいちょっと生き延びる想像を期待をしながら読んでますよ。
いや、そうですね。まだお迎えが来てませんからね。
そうなんです。
まだ確かにそれは可能性ありますからね。いや、だから本当来週どうなるかですよ。
いやー、でも本当にちゃんと一人一人、まあ亡くなっていく人たちに関しては、それぞれの思いを全うする感じで、ただ勝負に勝っただけではなくて、それぞれの思いが何らかの形で報われる形で、最後を迎えるという。ちゃんと、それも、この勝利感、ちゃんと演出してましたからね。
いや、そうだね。
それで、まあ、見事な勝利感、そして、それに対して生き延びる側の人たち、特にまあ、猪之助くんとか、善逸くんの、この、なんでしょう、いつも通りの感じ。
うん。
とかも含めて、まあ、生き残る人は生き残る人で、亡くなる人は亡くなる人で、ちゃんと、こう、クライマックス盛り上がって、その、やったぜ感、良かったな感、エピローグ感を出してきた中で、続きが、不穏だなと思って楽しみです。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第145話内容としましては、船の上にバーをオープンしました。っていう展開でした。
いや、そうですね。もうなんか、美味しいジュースが飲みたくなる回でしたね。
いや、確かに、作ってみたくなりますね、これは。
いや、ほんとそうですね。ただ、本当にガムシロップを作っちゃダメだよっていう話でしたね、っていう。
まあでも、作ってみたいですけどね、一回ぐらいは。
まあね、一回ぐらい作ってみたいね。本当に、気をつけないとやばいけどっていう。
ちゃんと、何ですっけ、リトマス試験紙とかで、ペーハー見ながらだったら大丈夫なんですよ、きっと。
いや、大丈夫だと思いますね。その辺は別に、ちゃんとやればできるとは思いますけど、ただ、適当にやったら死にますからね、本当に。
あとは、薬品を入手するのが大変そうですけどね。
いや、難しいね。普通にガムシロップ買った方が早いよ
。まあ、それはそうですね。
まあだからね、本当に、そこは真似しないで、まあね、もうきっと多分どっかの YouTuber とか上げてんじゃないのっていう。
まあ、まあ確かに作ってるかもしれませんね。といった点で、なかなか今回料理の方に、飲み物の方に特化してみる中、そこのガムシロップの作り方一つだけでも、かなりの科学感を演出してましたね。
いや、まあそこら辺はやっぱドクターストーンですかねっていう。
はい、その辺はさすが一貫してる感じがさすがですよ。
いやー、しかしな、本当にな、この千空君をな、ちゃんと上げるところは忘れてないってのがいいところだよねっていう。
いや、しかも今回ゲンさんの株を、あれが全部演技だったとは。
うん。
ちょっと想像以上でしたね。
想像以上でしたね。いやー、まあまあどっちか勝ってもね、いいっていう話でやったとは思いますけどね。
はいはい。
いやー、本当にいいトリオだよねっていう、みんな。相性抜群というかねっていう、この3人っていうね。
いや、本当にゲンさんがここまでメイン級の相棒キャラになるとは思わなかったですからね、最初。
いや、全く思わなかったよ。だって、本当じゃないですかって、もう、みんな大樹くんのことなんか忘れちゃったでしょっていう。
まあ、幼馴染キャラですから。
うん。
でも、親友ポジションでもあるんですが、相棒としてはゲンさんですね。
完全にゲンさんですね。
いや、ちゃんとゲンさんが、まあ、非力で、まあ、迷いも多い人物である。なんでしょう、かなり共感しやすい立場からこれだけ食い込んでいってる、これだけいいことを成してるっていうあたり、大変疲れやすいキャラクターでいいですよね。
いやー、まあまあ本当にだからいや、こういうところで絶対格下げないんだよな、キャラクターのな。
はい、
なんで本当に安心して見れますね、ドクターストーン。
はい。そしてもう大変オシャレな雰囲気でした。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第266話、内容としましては、ダビさんに襲われた中、ホークスさんはなんとか、危機一髪、死に物狂いというかギリギリのところでトワイスさんを倒し、トワイスさんは最後に作った分身がトガちゃんを助けて、トガちゃんに感謝されて幸せな中終わっていきましたという展開でした。
いやー、俺、ホークスさんとこのトゥワイスさんの仲いい感じって結構好きだったんで。
はいはい。
もう今週本当に、わー、トゥワイスさん死ぬしかなかったし、ね、ホークスさんはトゥワイスさん殺すしかなかったんだっていうので、すげー切なくなりましたね。
まあ、死んでるかどうかは確定ではないですよ、こっちも。
え、殺 これは確実に死んでるじゃないですかっていう。本体がさ、やられたからじゃないですか。本体がもう死んでて、だからこそコピーがね、最後に作ったコピーがトガちゃんのところに行ってるわけですね。で、もう増えないっていう話をしてるってことは、本体はもういないですよっていう。
なるほど。まあ、気絶はさせられないっていう伏線はありましたからね。
だから本当にな、最後までちょっとホークスさんで迷ってはいたけれど、そこは最後、やったっていうところでね。で、ここが本当にこの、まあ、ヴィランとヒーローの断絶というかね、そこをすごいうまく書いてて、で、最後このね、トゥワイスさんの指令をホークス、うん、これ方なんててめえで決めんなっていうところとかで、涙ですよっていう。
はい。
いや、本当トゥワイスさんに感情移入しまくってるからね、最近。
なるほど。
いやー、なんだろう、この断絶はすごい、やっぱり、心に来るものがありましたね、俺は。
はいはいはい。
まあもちろんね、ここでトゥワイスさんが最後、死んだけど幸せになってくれたってのは良かったことなんですけどね。
まあそうですね。仲間っていう点で、確かに、向こう側の、なんちゃらかんちゃらの人たちは、そんなに仲間感、感じなかったですか？なんでしょう、宗教組織感がありますが。
そうですね、解放、ね、先生の元々の解放軍の方は、そんな感じでしたからね。
それに対してやっぱヴィラン連合の方は、はみ出し者たちのこう、つながりみたいなものが感じられましたからね。
このね、ハイタッチするところとかも好きよ俺っていう。
はい。
暴れろみんなが待ってるぜっていうね。いやー、だから本当にどちらもギリギリで戦ってるバトルだったからね。いや、今週めっちゃ面白かったよ。
はいはいはい。いやー、ということで確かにトゥワイスさんかなり読者的にも気になるキャラではありましたので、まあ、最後に報われたことは、敵側のことではありつつも嬉しく感じられる終わり方でしたね。
そうですね。
あとは、ちょっと微妙にダビさんがさらに謎の人物感を増してるらしいですね。
そうですね。この本名を知ってるっていうところが、一応ホークスさんはあれなんでしたっけ？やっぱ、もともと公安とかの人だったから、あんまり本名が前に出てない人なんですよね、確か。
なんですかね。なんか、普通のヒーローだったら本名ぐらい分かっててもおかしくないですからね。
そして遊泳はだって体育祭とかで全国区になってるからね、テレビ放映されてるからね。
はいはいはい。
ただ、ホークスさんはなんか幼い頃から公安で訓練を受けてるみたいな話とかがあったから、そういうのないヒーローだったね、確かっていう。
なるほど。という点でじゃあ、なおさらダビさん、なんでしょうね、二重スパイでもないですけど、なんでしょうね。
そうだね。まあ、むしろ逆にその公安にいいように扱われていた男みたいな可能性も出てきたよね。
なるほど。元は、身から出たサビ的なやつですかね。うん、
じゃないですかね。
いやといった点で、まあ、いろいろと伏線も散りばめられつつ、他の戦況がどうなるか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、約束ネバーランドの第173話内容としましては、ピーターさんはいろいろと過去を振り返って、エマの言葉に対して、ちょっと、自分の悪い考えを捨てるんですが、とはいえ、エマの手を取ることもできず、自ら死を選ぼうとしますという展開でした。
いやー、まあ俺はもう死んだと思ってますけど、ピーターさん。
はい。
いやー、エマ、差し違えて欲しかったね、っていう。
そっちですか？
うん。いや、なんかもうね、やっぱりそこはなんか否定して、敵キャラとして否定した上で、まあ死んじゃうのは仕方ないかなと思いつつ、完全にほだされた段階で死んじゃうっていうのは、ちょっと残念だったね、俺の中ではっていう。
うん。僕はこっちも、なんか、エマが歯を、誰かが歯を掴んで、刃の部分を掴んで、血を流しつつ、ピーターさん死んでない的な展開もあり得ると思ってますけどね。
はいはいはい。じゃあ、でもその役割って誰なんすかね？エマちゃんじゃない気はするんだけど、鬼が誰かやってくれるんすか？
それは衝撃の展開ですね。
お前は、つって言って、なんか今、いや、あなたはよくやってくれてます、みたいな。いやー、わかんない。でもそれはやるとしたら誰がやるかって気になるよ、確かに。
まあ、エマさんたち3人組か、ママかシスターか、あと因縁があるのはどの辺でしょうね。まあ、そういう感じで、生き残ってる可能性もあるかなとは思いつつ、だからといって生き残ってどういう話になるかは別に予想も期待もそんなにないですね。
そうだね。まあまあまあ、でもね、まあ差し違えてくれなかったのは残念って言ったけれども、まあそれでもやっぱりね、ほだされたらしたらもっと期待外れだったんでね、そこは最後の一線引いたっていうのはまあ、ピーターさんの矜持だったのかなと思いますけどね。
うん、まあでも、実質ほだされてますよね。
まあ実装出されてるね。
だからまあ、そこもあって実質ほだされてるからこそ、あまり死んでほしくないっちゃ死んでほしくないんですよね。
ああ、そうだね。コードソリッドって言ってるけども、じゃソリッドもちゃんと説明してから死んでくれってことですね。
これもちょっとミスリードというか、いかにも死ぬぜっていう雰囲気出しのためにこれ言ってるんじゃないかっていう気もしましたしね。
はいはいはい。なるほどね。いや、はい。まあまあまあ、来るとしたら本当に、でもやっぱ兄貴しかないでしょ、来るとしたらっていう。
お兄さん結構エグい死に方をしてたお兄さんですか？
そうそうそう。いや、なんかこう、実はお前の中にいたんだって言って。
お兄さんの関係者、まあなくはないかもしれませんが。いや、しかし、お兄さんといえば今週この水浸しになって、何か顔がやつれてるのかあざになってるのかわからないこの死に方っていうのはなかなかエグかったですね。
まあエグかったですね。
これ生々しくてよかったですね。
うん。
そしてそれに泣きつくピーターさんっていうのが、やっぱり人間として成熟してない感じがして、よかったですね。
いや、そうだね。この、僕は食用酢のパパなんだって言っても全然この大人らしさ、パパらしさがない男でしたからね。
はいはい。かなり自分勝手な感じが現れてて、らしい回想でしたよ。
いやー、まあまあだからこそじゃあ来週ちょっと生死がどうなってるか楽しみですね。
はい。では、続きましてが、チェンソーマンの第64話、内容としましては、地獄に落ちた皆さん、闇の悪魔に両手をもがれてしまって、チェンソーの悪魔の心臓を差し出したんで、あの女性が、闇の悪魔の肉片もらいますという展開でした。
今週さ、闇の悪魔の演出、キレッキレじゃないですか。
いやー、もう、ベルセルクのゴッドハンド張りでしたね。
いや、ほんとだね。いや、ちょっと本当に、なんだろう、本当にデンジ君の心臓争奪戦をやったはずなのに、もうマキマさんを殺す殺さないの話になってるし。
そうですね。
なんか本当に宇宙空間っていうか地獄というか、本当、やべえとこ来ちゃったって感じするよっていう。いや、
このコマ割りで、この闇の悪魔が姿を現す前のページの最後のコマが宇宙飛行士のアップで、ものすごい混乱をもたらした後に、この景色ですからね。
そうですね。
異常な景色という。このページ割りは大変ゾクッとしましたよ。
いや、すごかったね。なんだろう、本当に、闇の中でも大丈夫な宇宙飛行士ですらこう、僕たちだって勝ち付いてるみたいな感じですからねって。
はいはいはい。
いやー、やばいっすよね。
またその悪魔っていう存在とか地獄っていうのの、ちょっとファンタジックな、もしくはスピリチュアルな感じ、原始的な感じ、っていうイメージからかけ離れた宇宙飛行士、宇宙服っていうのを祭壇のように飾り立てるっていう発想が見事でしたね。
いや、見事だったね。そしてこの闇の悪魔っていうのをこの格付けする意味でも、あ、確かに一番の闇って宇宙だしなっていうところの納得感もすごいあるからね。
はいはいはい。
いやー、そして攻撃方法が手を奪っちゃうっていうところもすげえ闇の悪魔っぽいじゃないですかっていう。
まあ、確かにっていうか手を、切られたら、どうしようもないな、やばいなっていう感じもありますし、これ、ポロッと落ちるだけなのかと思ったら、その後普通にみんな血流して倒れてますからね。
そうなんだよね。怖すぎでしょって。
いや、恐ろしいですね、本当に。
いやー、だから本当に、さすがにこれだって、闇の悪魔って、一度も死んだことがない根源的恐怖の悪魔って言ってることだから、下手すら銃の悪魔より強いわけでしょっていう。
まあ、ずっとやばいって言ってますよ。
うん。だから、やばいな、ほんと。
いやー、闇以外にもまあ、いっぱい根源的恐怖あるんでしょうね、きっと。
いや、あるんでしょうね。
死とか。
死とかね、死の悪魔。
死とかあるんでしょうね。
うん、ただ、その闇の悪魔を協力を得ないと倒せないマキマさんって何なのっていう。
マキマさんもやっぱり根源的悪魔の力を使ってるんですかね。
かもしれないね。まあそうじゃないか説明できないようなことしてるからね、あの人。
まあそうですね。何の悪魔なのかさっぱりわかんないですからね。
いやー、というわけで全く先が読めないです。どうなるんですよ、チェンソーマンっていう、はい。
このロシア語の文章みたいなやつもロシア語かどうかもわかりませんが、これとかもネットで調べれば意味が出てくるんでしょうけれど、あえて読まずに行こうと思ってますよ。
はいはいはい。あれでもこれあれじゃないですか、一応作者本人のアカウントで、あ、誤植です。日本語訳抜けてました。出てる。
なんですって。なんですってこれは、そういう演出じゃないんですか
演出じゃないらしいよ。
いやー、僕は信じませんよ。そのツイッターの方が、おしゃれというか、 ジョークっていう可能性もありますからね。
あはいはい。あまあまあ、一応ね、チェンソーマン、辻本たつきの妹を名乗ってるカウントだけど、アカウントだからね。
それはオシャレですね。確かに、コマの右側に謎の空白がある気がしてきましたが。
うん。
まあ、とりあえず僕は本誌のみを追っかけていきますよ、しばらくは。
そうですね。まあそこはほんとちゃんと、必要だったらまた今度は、ちゃんと書いてくれでしょうかね。
そうですね。何かフォローがあるんだとは思いますし、逆に、誤植だとしたら誤植のまま、それを何か演出に生かす可能性もなくはないですからね。
そうですね。
ああ、誤植になっちゃった。じゃあ、いっそのことこれを伏線として使ってやろうぐらいのことをやってくれるかもしれないんで、そういう意味でもちょっと僕は本誌メインで追いかけていきますよ。
そうですね。いやー、ほんと来週楽しみだな。何が起こるのかなっていう。
いや、ほんとに何が起こってもおかしくないですからね。
ほんとよ。だって、この展開予想できたやつなんて、世界中に藤本先生しかいないでしょっていう。
そうですね。地獄行って、てっきり冒険が始まるのかと思ったら、そんなどころじゃなかったですからね。
うん。
常に想像の三段越えぐらいの階段の駆け上がりが通してますからね。
そうですね。
いやー、地獄からどうするのか。地獄で死んだらこの地の世界に生まれるっていう設定もありましたが。
うん。
人間にも適用されるんですかね。
どうなんですかね。まあ、なんか魔人とかはその可能性なきにしもあらずだけどね。
あ、地獄の記憶を失ってこっちの人間の世界に現れる。
うん。
果たして、どうなるのか。まあ、いろんな設定が絡んではきていますが、もう、楽しみでしょうがないです。
はい。
では続きましてが、ハイキューの第388話、サブタイトル最強の敵2という、またこの2パターンですね。
うん。
で、内容としましては、影山くんもキレッキレの素晴らしいセットアップリで、もう、日向くんにも負けてねえぜっていう展開でした。
そうですね。いや、もうほんと先週から来たね、ほんと影山くん上げが、がっつり来てるわけですけどね。
はい。
いや、よかったな、ほんとこの、触らないという選択っていうね。ここに来て、新しいのやってきてるっていう感じは、すごいよかったよ、
ね。いや、ほんとにこれ見たことなかったですからね。
うん。いやー、しかも、だからね、プロだからこそできるっていう技でもあるからね。
はいはい。
影山くんの実力がもうみんな信じてるし、みんな飛んでるしっていう。
そうですね。
だからこそできるっていうね。いやー、だからほんとにレベルが上がってることを、ちゃんと描写してるからね。すごいなって思ったよ。
はいはいはい。いや本当にどんなボールも上げていた影山だからこその選択、なんという贅沢っていうこの表現見事でしたね。
今だったね。いやーだから、でしかもまだ影山くんサーブこの後も続いてるわけでしょっていう。
はいはいはい。
えまだ上がるのっていう感じだよね。
いや本当ですね。そして脳裏に蘇るのは日向くん、初めて出会った中学の時の日向くんですからね。
そうですね、懐かしいですね。
イカレっぷりを初めて発揮した時の日向くんですからね、
うん。
それを思い出して、それに対抗するかのように、俺も負けてねえぞっていう、影山くんのこの意識の仕方っていうのもなかなか、キュンとくるものがありますよ。
いや、そうだね。いや、本当にだから、かつての相棒、そして今は本当にライバルっていうね。まあ、かつてもずっとライバルだったんですけどっていうね。
はいはい。
ところですからね。いやー、ちょっと本当、さらに、この二人の関係性がこの試合で上がりそうで、ワクワクするね。
いや本当にもう求めてやまなかった最強の敵ですからね、
うん、
バレエをいつまでもしていたいというこのイカれた人たちが求めてやまない最強の敵ですからね、
うん、
いやーということでもう本当にこの試合のイチャイチャっぷりが行くところまで行くのが大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第153話、内容としましては、なりゆきくんとりずちゃんがやってたゲームというのは、ジンクス、花火の時に手に入ってたら付き合うみたいなジンクスが、本当だと証明できたらりずちゃんの勝ちで、証明できなかったらなりゆきくんの勝ちっていうゲームで、なりゆきくんは誘惑されまくってて、ますという展開でした。
いやー、やっぱ水着エプロンっていいもんですなって思いましたね。
まあ、見た目に大変華やかな、艶やかな、エロい、いい回でしたね。
いや、いい回でしたね。ふみのちゃんも出てきてるじゃないですかっていう。
そうですね。これは確かに、複雑な気持ちになりますね。
なるでしょ。
複雑ですね、この気持ちは。この、もう、お話にノータッチな感じが、すごく、切ないし、もやっとしますね。
そうですね。このカヤの外観っていうね、もう、成幸くんとどういう関係なのかな、もしかしてお付き合いっていう、ドキドキしながら聞いてるって、もう完全に自分はそこにいないっていう感覚があっていう。
そうですね。この距離感なかなか切ないものがありますね。 そして、リズちゃんと成久くんはほぼ付き合ってる状態でしたね。
いや、ほんとだよね。なんだろうね、このゲームってもう付き合ってんじゃんっていうね、感じだったよ。
そう、完全に付き合い方の一種ですよね。
うん。
いやー、ということでこの作品、元々の特徴として、主人公とヒロインの間に付き合うことへの障害がないっていうのが特徴なんですよね。
そうだね。
ただみんな、恋愛アクションを起こさないだけで、付き合うための障害は一切ない、三角関係すらなかったですからね。
うん。
ふみのちゃんが一人でちょっとみんなを気遣っていましたが、他のヒロインに関しては、葛藤とか迷いとかそういうことでもなかったですからね、恋愛に関して。
うん。
だからまあ、リズちゃんと成幸くんも、付き合う、逆になんで付き合わないかっていう理由を立てる方が難しいですからね。
もうだから、今回はだからゲームだからっていう。
そうなんですよ。結果こうなるってことですよね。
うん。まあまあまあ、急にクリスマスにそんなゲーム始めましたって言われたら、まあそれはみんな付き合ってんじゃんこいつらっつって言って身を引くのもわかるけどさっていう。
リズちゃんが行動を起こしたのも、あの、文化祭の時のことがあったからですからね。
うん。
そういう点で言うと、確かに文化祭のあれがあったから、あの、ルートが分岐しますよっていうのに、その設定にちゃんと実直に沿ってる感じではありますよね。
そうだね。いや、まあ確かに、あれがきっかけだと本当に、あの花火やべえなって話になっちゃうからね。はい、
ちゃんと、あれがあったから、それを話題作りにして、それをきっかけにして、じゃあジンクスが本当かどうか勝負しましょうっていう話題が、リュウちゃんの必殺の一手だったということがわかりましたね。
いやー、まあでも本当に、ただ、この、じゃあこっからどうするんですかね、もうほぼ付き合ってるじゃないですかっていう。
ほぼ付き合ってますね。もうイチャイチャして終わるじゃないですかね、20周。
まあ、その可能性はあるね、本当に。
実際解決すべき問題があんまりないですからね。
まあ、あと、やるとしたらもう、成幸が負けたぜって言って、出すくらいしかないでしょっていう。
そうですよね。特に抱えてる問題。まだ、ウルカちゃんの時は、ウルカちゃんがアメリカで一人頑張っていく。そのために恋愛に関しては、答えを求めない。付き合いはしないっていうのに対して、どうするかっていう葛藤がありましたからね。ウルカちゃんを応援するために自分は告白を受けるべきなのか、それともただ送り出すべきなのか、うんっていう葛藤があったんで、そこはドラマになりましたけど、リズちゃんに対してはリズちゃんのためになることをしたいと付き合いたいとかが全部同じですからね。
うん。
何の矛盾も起こさないですからね。
そうだね。
だからもうこうなったら関城さんとの三角関係しかないんじゃないかと思うんですけどね。
ここに来て
関城さんとの仲を引き裂かないために身を引くしかないっていう、 ですかね。なんでしょうね。いや本当にイチャイチャして終わる未来しか見えないですね。
ないっすね。まあだからこそ本当に、まあ本当ちゃんとリズちゃん編としてちゃんと物語で終わってくれることを祈ってますよって。あと本当幽霊少女どんなんのっていうところも含めてね。
ああ、確かに幽霊の女の子との関係性とかは意外と最後の盛り上がりにできるかもしれませんね。などなど含めて、いやまあまあ、このルートイフの試金石となるであろう、リズちゃんルートがどうなるのかは楽しみです。
はい。
では続きまして、マッシュルの第10話、内容としましては、マッシュ君とフィン君は課題ができなくて困っていたところに、ランス君がやっていて助けてくれました。その一方、レアン寮の人たちがなんか、こう、目論んでますという展開でした。
いやー、いやーもうランス君が急に優しいキャラになっててびっくりしたねって。
そうですね。僕は、反目し合いつつも協力してくれるようなキャラクターになったらいいな的な希望を先週述べましたが、
うん、
予想の3倍くらい有効的でしたね。
本当だよね。出れてるやろ、こいつっていうくらいだったよね。
もう完全な世話焼きになってますよね。
うん。まあまあ同じ量だからっていうことで一応ネタにはしてますけどね。
はいはいはい。
いやー、まあまあまあ、でも良かったんじゃないですか。なんかヘッティ喧嘩しててもね、あれだしっていう。
はいはい。
ね、ちょっと別に、なんだろう、意外と面白かったよ今週っていう。
まあ完全にそのシリアス展開の間の箸休め会みたいな雰囲気でしたね。
そうですね。いやいや、いいんじゃないですか。やっぱギャグ漫画ですから。先週くらいはなんかバトル漫画みたいになったんで、ね。
はい。
なんかこの後もバトル漫画になりそうだけどっていう。
まあバトルの間に日常ギャグという、そういう感じになりそうですよね。
うん。本当なんで、シュークリーム押すんだろうね、この漫画っていう。
そ そうですね。すごいシュークリームオスですよね。
いや、まあでもこのうちだから、実はこいつ、これが俺の魔法だったんだっていう展開もあるかもしれないじゃないですか。
まあ確かにシュークリーム魔法の可能性はありますね。
うん。てかまあ筋肉魔法だったりして、もうなんか、もう魔法でいいじゃんって感じになってるけどね。
まあ、魔法よりも強いですからね。
いやまあまあまあ確かにね、相手は今度は、この両分けってどういう両分けしてるのかわかんないけど、ハリーポッターみたくなんか帽子がやってるとかじゃないんだよね。
両分けなんですっけね。なんか情報があったのか覚えてないですけど。やっぱり、帽子で分けてるんじゃないですか。
帽子分けてるのかね。
いや、まあ、何かで自動的に分かれてるんじゃないですかね。
だからちょっとそのあたりでなんか両ごとのなんか特性とかが分かると分かりやすいんだよね。ああ、なるほど。ねえ。このね、みんなこの人たちだ、こんな共通点があったからなのかっていうのがあるかもしれませんからね。
はいはい。確かに今週だけだと、リョウのイメージみたいなのもわからないですからね。
うん。
なので、まあ、精神性とか何かを見抜いてやってるのかとかはちょっと気になるところなので、来週以降、リョウのこう対抗戦、構想という形になっていくんであれば、そのあたりも分かってきそうで楽しみです。
はい。
あとはまあ今週もちゃんと魔法でやるべき課題を、暴力で何とかするっていう要素をちゃんと入れ込んできたんで、まあこういうのは忘れないでいてほしいなって思いますね。
そうですね。
では続きましてが、センターカラーです。第1回キャラクター人気投票結果発表&上位6名集結センターカラーアクタージュでした。とりあえず第6位はヒイラギさんでした。
1位千代子ちゃんですよ、やったーっていう感じでしたね。
いやー、圧倒的な票差でしたね。
いや、そうですね。まあ、私もこの中の3票くらい私が入ってるんで。
はい、はい。
やったぜって感じでしたね。
いやー、普通に1位という感じでした。まあ、荒谷くんとアキラくんがちょっと近いかなぐらい。で、七尾ちゃんとヒイラギさんがちょっと近いかなぐらいっていう感じですね。
そうですね。やっぱりまあ、
間はかなり分かれてますね。
いや、そうだね。やっぱりまあ、でもやっぱ基本的にこのね、ヨナギちゃんと千代子ちゃんのトップ争いが激しかったみたいにね、ツイッターだっていう感じでね。
確かに。
あったから。だからやっぱ、いいチャンス。やっぱメインどころがちゃんと票取れてるってのはいい漫画の証拠ですから。
まあそうですね。票数もなかなかちゃんと、3万票以上という大変貫禄のある数字が上がってきましたね。
うん。
そんな中、6位がヒイラギさんっていうのが一番意外でした、僕は。
いや、そうだね。結構高かったね。まあもちろん、初期メンバーだし。これくらい高くないとダメなんですよっていう。
まあ読み切りの主人公でしたからね。
そうそう。そしてね、今週一番頑張った人だしっていう。
まあ正直何をそんなに心配してるんだってちょっと思いましたけどね、今週。
うん。いやまあでも、なんか、あれじゃないですか。黒山さんと山田花子さんのところは結構しらばってるじゃないですかっていう。
あとまあその山田さんが、不倫の話をし始めるっていうことに対して、まあ気にしてるんではあるんですけどね。
うん。
いやもういいじゃんと思いますけどね。
まあね。
今更っていう。感じだったりしますが、まあ内容としましては、第107話で、まあみんなで打ち上げをします、焼肉です、演技対決ですという展開でした。
そうですね。いやー、まあ、焼肉会でしたけれどもね、モノマネになっちゃいましたね。
そうですね。漫画でモノマネってなかなか難しいですね、伝えるのが。
難しいね。まあまあ、でもちょっとやっぱほんと髪型しか合ってなくないみたいな感じになってるからね。
はいはいはい。
まあまあまあ、でもいいじゃないですか。なんか、これをどう発展させてくるかっていうのはね。まあ最終的に大神さんが一番大神さんの物語がうめえで終わると思うけど。
いや、大神さんの参入の仕方が難しいですよね、確かに。
難しいね。いや、まあでも、もしかしたら意外と他の人もモノマネしてくれるんじゃないですか、このまま。ね。
はいはいはい。
ベテランの俳優たちもみんなやってくれるっていう感じで。
あ、はいはい、確かに。まあなんか演技論を入れ込むことも可能でしょうし、この人たちの超人的な演技力をバカバカしい方向に使う感じの、やっぱり、焼肉界といえば、もうテニスの王子様からの伝統ですからね。
そうですね。いやー、だから、最終的にはみんな肉が頭の上に乗って全員脱落で終わるわけです。
そうですね。僕も多分そうだなと思ってますよ。
そんなことしたら、この小学生女子が倒れてしまうんでやめてくださいよっていう。
モノマネ合戦をしてるところに、全員頭に肉がピターンってなって、全員失格っていう。もう十中八九そうだろうなと思って、期待してますよ。
そんなことしたら、アクタージュの、人気が下がってしまいますよ。
確かに。確かにそうですね。テニスの王子様とは違いますからね。という感じで、先週は結局、舞台ラスチの最終日での仕上がりみたいなものを見せてくれないかなと期待していましたが、その辺はまあ、さらっと終わった感じで、もう完全に彼らのこれからの役者人生に対する心意気みたいな、心構えみたいな、そういう感じで前回のお話は終わって、 まあ、今回、間のお休み会のような感じでありつつ、次につながるネタも出てくるのかな、どうなのかなと、期待しつつ、まあ、みんな仲良くていいなという気持ちで読んでます。では、続きましてが、アンデッド・アンラックの第11話、内容としましては、アメリカの、ネバダ州で、こう、ゾンビを作るユーマを探しに行ったフーコちゃんたちは、まずアンディが街に突っ込んで、ゾンビを大量に倒したら中に一人意識のある人がいそうですという展開でした。
いきなりロケットラッチャーかわす、アンディさん、超笑ったね。
いやー、もうちゃんと常識を超えて、で、もう他の人がとてもできないようなことをして、派手に決めるかっこいい主人公やってますね。
いや、やってますね。いや、クソかっこよかったっすよって。
はいはいはい。
なんか街を徘徊するとかいう場面を一切除いて、よく聞け、腐れ野郎どもって言って、次のページではもうほぼ全員切ってるっていうね。
はいはい、はい。
めっちゃスピーディーじゃないですかっていう。
いや、本当に。とはいえまあ、大通りにいる人たちを切ってるだけですからね。
まあね。いやー、でも本当に派手だし、テンポいいし、最高だね、アンデッドアンラックっていう。
いや、本当に毎週毎週スカッと読み終われるいい漫画ですよ。
いい漫画だね。そしてその上でね、次の伏線というかね、ちゃんとこの、ビクトールにとかっていうね。
はいはい、
ちょっと、楽しみ要素をね、ちょっと、次回以降に かもしなっちゃうかもしれないけど、伏線入れてくるっていうのはね、うまいよね。
いや多分、記憶の封印を解いたアンディのことだとは思うんですが、
うん、
確かに、第1話以降、アンディ全然記憶の封印解かねえなとは思ってたんですよね。
そうそうそう、もっと、バンバン取っていくとかと思ったのにね、っていう。
はい。で、全力出さないときついと思うんですよね、っていうのに対してアンディが必要ねえってムスッとした顔で言ってる感じも含め、実は記憶を使うっていうのは何かしらデメリットがあるのかもしれませんね。
そうだね。
そういう点もちょっと気にはなってきます。
ああ、そしてあと今週さ、扉絵でさ、下半身露出してるのよかったね。
確かに。カウボーイスタイルでありますが、こういうズボン。
うん。
下に、何か履くもんですからね、普通。
そうそうそう、だから後ろでね、持ってるからね。いやー、だからすごいなーって言って、先週やった服着てよかったなーって話したのにさ、もう、今週1ページ目から見せてるもんで、ね、笑っちゃったよ、俺。
確かに。しかも必要性のない脱衣ですからね。
そうそうそう。いやー、まあこれからだ、まあいつ本当だからまたノリ見れるんだろうなって楽しみだよって。
はいはい。ただの変態ですからね、これ。
いや、本当だよね。
そういう感じでありつつ、あとは、やっぱりアンディとフーコちゃんの、この、お互いの分かり合ってる感じ、特に街に突っ込むところの、CW としめろ、はいっていう、この返事で、後ろで、シェンさんだけが慌てているっていう、この関係性とか、すごく良かったですね。
シェンさんの方が、やっぱ対応遅いですかね。
そうなんですよね。その点が、ちょっと対比、その点が対比として、アンディとフーコちゃんの繋がりみたいな、一体感みたいなものが描かれていて、なかなか気持ちよかったですよ。
よかったですね。いやー完璧でしたよ。
はい。いやーもう、各キャラクターがどんどん好きになっていきます。で、シェンさんに関しても、アンディのビクトール、シンの姿みたいな、彼に会いたいみたいな感じで、何か、ちゃんと自分の意思で、作戦とは関係ないところで動いている感じも、何か事態を複雑化してくれているんで、大変楽しみですよ。
うん。
では続きましてが、呪術廻戦の第101話内容としましては、ナナミンが、野原ちゃんとかを置いて、行きます。そして、メイメイさんのところには、ゲトウさんを乗っ取った人がやってきて戦います。そして、イタドリくんは、チョウソウさんに会って、弟が最後に何か言い残したかって聞かれますという展開でした。
いやー、一時さん生きてたんすかっていう展開でしたね。
いやー、生きて、もうかなとちょっと期待はしてましたが、
うん、
やっぱ生きてましたね。雑な仕事してましたよ、あいつは。
そうだね。もともと術師を志してましたからって言ってましたからね。
はいはい。
まあ、これ意外と野原ちゃんを生かせないための嘘だかもしれませんって思いましたけどね。
本当ですか。
うん。まあまあでも、もともと術師を目指してるだったらね、可能性出てきたんでね、ちょっと良かったと思いましたね。
はいはいはい。いやまあ、なんとなく死の決定的な情報は描いてなかったんで、まあ生きてるっていうのはまあ、想定の範囲内ですね。
俺はもう 98% 死んだと思ったからね。
ああ、僕はなんだかんだ6割ぐらいでしたね。
いやまあでもね、この後まだ、このシリーズね、まだ死んでく人いるかもしれませんからっていう。メイメイさんはどのくらい死にますかねっていう。
いやメイメイさんは、ちょっと不穏ですよね。
不穏だね。この特急呪霊は大丈夫だけど、この後ね、そいつ払えたら私が相手をしますっていう、偽ゲトウさん相手に勝てる気がしないからね、メイメイさんも。
そうですね。まあ、メイメイさん、なんか、普通にキャラクターで考えたら、それほどこだわらず、危ないと分かったら撤退しそうな雰囲気であるがこそ、その逆を行く可能性がありますからね。
そうなんだよね。いやー、だから戦闘楽しみだけど、死んじゃわないかっていう心配感で、ドキドキですよ。
はいはい。
そして、まあまあ、あとは本当にね、この因縁のところで、クソーズの長兄さんとの、長宗さんとの戦いですけどもね。
はい。
いやー、もういいね。最後聞きたいことがあるって言うけど、お前、初手からぶっ放しとるやんけって思ったけどね。
まあ、まあ、それはそれですよ。
まあ、怒りが先に来たんだね。
まあ、戦闘に関してはある程度クレバーに振る舞えるんですよ。
とりあえずどうで戦いになるかって楽しみですね。もういきなり怪我してましたからね、はい、イタドリ君も。
ですし、まあ、イタドリ君がずっと抱えてる呪霊ではない命のあるもの、特に、まあ、意志のあるものを殺してるっていうことに対する思いみたいなものがまた関係してくるでしょうからね。
そうですね。
その点で、イタドリ君がずっと引きずっている、その、まあ、ヒューマニズムみたいなところだったりするので、それがここに来てまたどのように発揮されるのか、何か変化を起こすのか大変楽しみではありますよ。では続きましてが、三玉セキュリティセンターからでした、オリジナル配合例募集企画結果発表センターから三玉セキュリティでした。センターカラーはまあみんながドタバタしてる感じのセンターカラーでした。
いや、そうですね。まあまあまあ、ギャグ漫画らしいセンターカラーでしたね。
まあ普通のラブコメっぽい構造を書くとそれだけでギャグになりますよね。なんか
そうね。
なんか変なことしてるなっていう感じが出てきますよね。うん、センターから裏には、配合例募集に応募した読者のイラストが掲載されていました。
いや、そうだね。さすがこの最優秀賞に選ばれた奴らはレベルが違ったね。
確かに、すごい印象に残る奴らでしたね。
本当や。いや、俺ほんと、特にレタスに関してはめっちゃ感心したんだよね。
お
これめっちゃ面白くないですかって。
僕はどっちかっていうと、小類哀れみの霊の方がちょっと好きでしたね。
はいはい。そうだね。すごい犬猫がついて、獣臭いっていうね。
しかもこれが別に、徳川さんとかではないという。
綱吉公じゃねえのかよってね。
ただ生き物が好きなだけっていう、小類哀れみの霊とかもちょっと好きでしたね。
うん、
という感じで内容としましては、第31話で、読者応募の霊たちが作中に登場して、で、ハゼルナの背後霊が増えすぎたんで、三玉さんがオーディションを開催するんだけれど、結局全員失格にしたはずがついてきてるっていう展開でした。
いやー、ちゃんとみんな使ってきたの、よかったね。
そうですね。違和感なかったですよ。
うん。個人的にはやっぱレタスが好きだったんでね、レタスがちゃんとハゼルナになぜなぜされてるのは、すごい可愛くてよかったですねって。
はいはいはい。まあ確かに。個人的にあとは、背後レーンが無理やり感がすごくて、ちょっと面白かったですね。
そうだね。ちゃんとでもボーリング玉と絡めてね、しかもレタスも投げるっていうね。
はいはい。なんだそれやと思いましたけどね。
そうそうそう。いや、いいじゃないですか。このちゃんと読書のやつをうまく絡ませられるっていうね。
はいはいはい。
いや、だから別に第2回とかあってもいいんじゃないですかっていう。だからさすがにもうネタ切れか。
いや、全然いくらでもいけるんじゃないですか。もう、そろそろ超人募集ぐらいのレベルでいけるんじゃないかと思いますよ。
はいはいはい。じゃあ、新シリーズ始めっかみたいな時にねっていう。
そうです、そうです。なんか、悪霊だって別に、ボディじゃないですけど、
うん、
悪霊もし、まあ、四天王だか、七人衆か何かあってもおかしくないじゃないですか、悪霊の。
はいはいはいはい。そうね。特別な強い呪霊たちっていうね。
そういうあたりとかに募集を活かすんじゃないかと思いますよ。
そうだね。いや、なんで、いや、予想以上にこの本当に読者参加が面白かったんでね。いや、良かったですね。
はいはいはい。本編の内容として本当に違和感なく面白く読むことができましたよ。
うん。ただもうヒューマン出すのは多分さすがにもうないと思って。
ヒューマンはちょっと使いづらいですね。
うん。これはだって、本当に読者参加企画だから変化球だろっていう。
そうですね。死んだと思い込んでいるっていう。でもこれもついてきてるんですけどね。
やばいね。それ絶対来ちゃいけないやつでしょ。
そうですね。見えちゃってますからね、他の人に。
だから絶対そのあの後ね、本当のストーカーであるね、あのじっちゃんの孫が戦うことになっちゃうからねって。
確かに。あと宗谷さんにも見えるんで、意外と絡ませたら面白いかもしれませんよ。
中身が気になる、正体が。実は中身が宗谷さんだったってことにならない。
それはないですよ。
うん。
こんなだらしない体はしてないんですよ。
まあね。
といった感じで、なかなか印象的な回になりました。では続きましてが、揺らぎそうのゆうなさんの第201話、内容としましては、おぼろさんとこがらしくんは、時の止まった世界でずっと一緒に暮らしていった結果、こがらしくんもガチで惚れちまったっていう展開でした。
いやー、今回もいい話だったね。
いや、いい話でしたよ。最後の泣いて自分の思いを告げる、自分の宿命、使命とかいろんなものを脱ぎ捨てて、ただひたすら小柄志くんのことを好きであるということを認めて、それを口にせざるを得ない思いが溢れ出すおぼろさんというのはグッときましたよ。
いや、グッときたね。いや、正直おぼろさんってエンディングが見えない人だったからさ。
はい。
俺の中でっていう。
はいはいはい。
まさかこんなちゃんとしてくるなんてっていう、こんなギャグみたいなさ、どっか水世界行っててっていうところから、こんないい話になるなんてっていうので、しかもそれを1話でやりきるなんてっていうので、すごいやっぱ三浦先生すげえなって改めて思った回だったね。
まあ、確かにそうですね。でも、オーロが小柄志くんと結ばれるには、小柄志くんがダンジョンに数年閉じ込められる割のことがもうしないと、その可能性にはたどり着かないんですね。
すごいよねって。まあでも作者がそこまで考えて、あえてそこまでやったっていうところに、すごいなって思うよ。
はいはいはい。いやー、という点で確かに、ちゃんとおぼろさんの中でその使命っていうものがもともとあるキャラクターでありつつ、そこに自分の気持ちも乗っかっている、本当に惚れているみたいな、そういった変化が楽しめるキャラクターではありましたが、それがこの止まった世界の中で、状況的により強く自分の使命を意識せざるを得ない、そのために命を懸ける、殉じるっていうところまで持っていく、で、その使命感を強く強く押し出したところで、それが崩壊して自分の女としての思いを述べるという、この振り幅、実に計算され尽くしてたと思いますよ。
いや、そう思いますね。いやー、もう三浦先生やっぱ自分の作ったキャラクターのことにすげえ愛あるんだなって感じだったよ。
いや、本当に、いろんな属性とかそのキャラクターの背景を全部ちゃんと使い込んでやってくれますからね。
うん、いやー、だからすごい良かったですね。だから来週はこのままカルラ様ですか？いや、超楽しみだねって。
カルラ様は世界が偽物だって自覚してますからね。
うん。もうすでに面白いからね。
果たしてカルラ様があれ以上どう変化しようっていうんですかね。
うん。いやー、でも上げてきたハードルガンガン超えてくるからね。いや、すごい楽しみですよ。
確かに。いやー、という感じなので、大変まあ、現実世界の展開も含めて、このマルチエンディングをもうすごく満足感のいい形で見せてくれるこの作品、そしてこのマルチエンディングを迎えた後のイラギソがどうなるのかも含めて大変楽しみな展開になっています。
はい、
では続きましてブラッククローバーの第245話で、やってきたヤミさんは、闇魔法でダンテさんを一刀両断という展開でした。
いや、勝っちゃったヤミさん。
ヤミさん、闇魔法、マナゾーン、うんならかんだらって、魔法が届かない、無効化されてるって、アスタ君より強いじゃないですか。
そうなんだよ。やべえよ。もうアスタ君、主人公、陥落ですかって。
魔法無効化できちゃってるじゃないですか。まあ、仕組みが違いますが。いや、仕組みが違いますし、なんか、その、なんちゃらを断ち切るみたいな、そういったアスタ君の能力、すごいのはわかりますが、ヤミさん、何でもできるようになってますね。
いや、ほんとだよね。いやー、だから本当になんだろう、みんなをね、助けに来てけど、まあ、やられちゃうかいかなとか思って見てたらさ、勝っちゃうからさ。いやー、すごいなって思ったね。いやー、読めないですね、意外とっていう。
まあそうですね。まあ、ダンディさんもまだヘビーインファイトを使ってないですから。
でも、刀使ってるからね、ヘビーインファイトグラディエーターになってるからね。
なるほど。確かに、これはヘビーインファイトでしたね、確かに。
うん。
じゃあ、ダメですね。
まあまあまあ、もしかしたらこのハードだからヘビーインファイトを超える何かをやってくれなきゃいけないからね、ダンテさんは。
まあ、こっからさらに悪魔化するんだとは思いますけどね、さすがに。
うん。
とはいえ、ちゃんと今週の中身でも、いちいちダンテさんが、煽ってくるというか、
うん、
ヤミさんを煽ってくる感じ、下に見る感じの表情とか言葉とか態度をした後に、毎回ヤミさんがそれを上回ってくるっていうのを繰り返しますからね。
そうだね。
いやー、大変な闇さん上げでしたよ、本当に。
いやー、やっぱ主人公だね。
いや、本当に。もう、第二の主人公ですね、確かに。
うん。まあまあ、意外とだって闇さんね、本家の悪魔っていうかね、前のシリーズの悪魔との最終決戦で、本当主人公3人のうちの一角だったからね。
いや、本当に、戦況にも絡んでましたからね。
うん。いやー、だから今後もガンガン上げてってくれるのは、いいですよっていう。
いやー、本当に、なかなか、 この、またヤミさんが、その、名舞との鍵らしいですからね。
うん。
単に能力的にどうこう、キャラクター配置的にどうこうではなく、設定的にも鍵になってるらしいので、より深く絡んでくるそうで楽しみな展開ですよ。
いや、そうですよね。悠々白書で言うとこと、桑原の役割ですからね。
そう、そういうと急にレベルが下がっちゃうんですけどね。
まあね。
本当にアイテム代わりになっちゃいますけどね、そうすると。
うん。
まあまあ、確かに、冒頭1ページ目、ヤミさんの背後から転移してきたフィンナルさんが、てっきり肩に乗ってるように見えてびっくりしましたけど。
死んだ
いや、トグロスタイルと思ってびっくりしましたけど。
トグロありで。
肩に乗せてきたフィンナルさんと思ってびっくりしましたが。それくらい堂々としたところがありますからね、ヤミさん。
うん。
大変、活躍が楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、アグラビティボーイズの第15話、内容としましては、ナンパ合戦は、佐賀くんが、以前助けてあげたメイドさんの同僚たちを連れてきたおかげで勝ちました。で、全員勝利です。情報としては、タイムマシーンを作れば地球救えるっていう展開でした。
いや、今週はもう、インババズラキーと、地球の3分の1捕まってんじゃねえかとか、ギャグ面白かったですね。
そうですね。まあ、そのインババズラキーっていうので、こう、怒るところも面白かったですが、その前のページで、ひたすらナンパを成功させるために腰の振り方を練習してるゲラルトっていう時点でちょっと面白かったですからね。
これは面白い。いやー、だから本当に、なかなか、ナンパ対決でどうギャグやるんだろうなとかって思ったけど、いやー、いい方向にみんな壊れてよかったね。
まあ、そうですね。個人的にはやっぱりサー君たち4人の方が、もっと見たかったりはするんですけどね。
はいはい。4人で頑張る展開っていうことね。
いや、単純にキャラクターが増えすぎてて、ちょっと集中してないところが、いや、この腰振ってる練習とかこういうのをもっとよく見たかったなってちょっと思いましたね。
そうね。1個はじゃなくて、1ページとか2ページくらい使ってねっていう。
こういうモテない男たちのつるんでる、ダメな感じっていうのこそが結構この作品の一番好きなパートだったりするんで、それをもっと見たいっていう思いはちょっとありました。
ああ、そうだね。わかるわかる。なんか大学生がくっちゃべってる感じねっていう。
そうですね。
確かにそれはあるね。まあまあまあ、それはじゃあちょっと次以降に期待ということでね。いやー、でもそれはちょっと確かにあったけど、でも勝ち方とかもさ、なかなか良かったですか。ちゃんとアグラビティボーイズを積み重ねて勝ったっていうところですからね。
はいはい。ここはちゃんといい話感で、ちゃんとそのオチがついてまとめた感じになってるのは良かったですね。
いやー、しかも本当にメイドさんもいっぱいいるとね、合成じゃないですかっていう。
はいはい。
ね、かわいい子とか、かわいくない子とかね、いっぱいよしっていうね。
いや、まあまあ、銀河系いろんな美的基準がありますから、全員それぞれかわいいんですよ。
まあそうだね。いや、まあ選びたい放題ですよ。ね、ま
あ、そうですね。でも、改めて、このアグラビティボーイズ、彼ら、これだけ女に飢えて、あれだけ愚かな姿を晒してたのに、意外とこの節で女性相手に、なんか、節度を保ってるじゃないですけど。なんでしょうね、うん。まあ確かにおかしくはなってるのか。この衣装で、この衣装で言ったら。意外と彼らはなんか女性に飢えてる感をあんま出さなかったですね。
いや、そうだね。別にだって、ほんと可愛い子めっちゃ多いからね。別になんか、ね、一線超えちゃってもねって。
はいはいはい。
うん。
なんか横島な考えとか、そういった方向にはあんまりいかなかったんですね。
そうだね。いやー、まあまあ、でもゲラルトはどうしようもないなって気はするけどね。
まあ確かに。
なんか、その場、そういう時が来ても何もできない感じするけどね。
まあ確かに先週ナンパしようと思ってできなかったっていう時点で、彼らの女に飢えてるっていう要素はもう、創作されてるのかもしれませんね。
そうだね。悲しいねっていう。
っていう点で結構、女性がいなくて、クソっていう属性がちょっと薄れた点は、今後どうなるのか、ちょっと気になるところではありますけどね。
いや、そうだね。いや、もう、サガなんて、ある種、モテモテ男で見たくなっちゃってるからね。
そうですね。普通に女性と会話できちゃいますからね。
うん。で、このまま誰かお持ち帰りする展開もあるじゃないですかっていう。
全然可能かもしれませんよね。うん。いや、そういう点で言うと、本当になんか、確かに、サガ君のモテない要素はかなり薄れましたね、今回で。
薄れたね。
ちょっと残念ですね。
残念だね。まあまあまあ、別になんかあのね、ロボットのナータちゃんともフラグ立ってるし、いいじゃないですかっていう。
残念ですね。
残念ですね。
残念ですね。仲のいい男友達に彼女ができたくらい残念ですね。
ああ、それは確かにあるかもしれませんね。
いやー、っていう点でクリスとの関係性も変わってくるかもしれませんからね。
どんな関係性やねんっていう。
クリスの水浴びを直視できるようになるかもしれませんからね。
ああ、はいはい。余裕ですな、本当に。
いやー、っていう点でも、どんな変化が起きるのかは楽しみでありつつ、展開的にはなんとタイムマシンを作る展開らしいです。
いや、そうだね。いや、なんかすごい縦軸が来たなって感じだったね。
確かに。地球を救うらしいですよ。
今までは一応なんか調査っていう縦軸があったけど、開拓とかね。
はいはいはい。
いや、さらにこう縦軸入れてきたからね。いや、びっくりしたし、もう楽しみな展開だと思いますね。
まあそうですね。来週で放り投げてくれてもいいですけどね。
どう、え、できたって。
そうです。来週急にタイムマシンができて、地球を救った結果、別の設定で別の事故が起きて、結局同じ現在に、みたいな。意味ねえじゃん、みたいな。ことですとか。まあ、いきなり放り投げてくれても全然いいですよ。
そうだね。まあ、地球最強の頭脳をキャラルとか言いますから大丈夫ですかもしれませんからね。
はい。っていう点で、まあ、全然引っ張りそうなネタだなとは思いつつ、あっさり終わるのもそれはそれで面白そうだなとか、いろんな転がし方を想像できる感じにはなっています。では続きましてが、魔女の森人の第9話、内容としましては、ドレイクさんは、ファフナ君を訓練しごいてあげて、それが実は魔女の力を使えるようにするための力だったんで、最終的にはマナスファちゃんと力を合わせて戦いますという展開でした。
いやー、騎士って魔女の魔力増幅器だったんだ。知らなかったそんなのって感じだったね。
これはだから、対魔女騎士戦闘用の訓練で、多分やっぱ騎士にも種類があるんですよ。辺境でイビル相手を、ての任務についてる魔女のガードは、あくまで暗殺が任務なんですよ。で、それとは別に、魔女騎士戦闘用の魔女っていうのも多分いるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。そうなの？
おそらく。
うん。いや、全く知らなかったからさ。
いやいや、もう、読み取らないとダメですよ、その辺は。
なるほどね。っていうか、この説明、ゲンさんの時にしてほしかったんだけど、ゲンさんっていう。
魔女騎士戦闘用っていうのはそもそもどういう立場なのかが、まだわかんないですからね。
そう、わかんないですからね。なんかこれ知ってれば、もうちょっとなんか、ゲンさんとの戦い楽しめた気がするんだよね。
ああ、確かに。増幅をしてるんだぜって言ったら。うん、でも逃亡の時は増幅してなかった気がするんですけど
ね。っていうね、だから、ちょっとこの、納得と、もっと早く教えてよっていう感覚と、あと、この、修行、全くそれ関係なくねっていう感じ。
いやいやいや。だから、その、この、マライシュっていうのを、主人公に打ち込みまくって、体質を作ってあげると同時に、しごきによって、メンタルを見てたんですよ。
そうなの？これもだってさ、そんなのさ、食らい続けたら、増幅できるようになる、なるもんなの？
いや、なるんですよ。
まあ、なってるからね、実際。
そうです、そうです。
感じるって言ってるからね。
そうです、開発するためのものだって言ってますから。開発、ドレイクさんは開発したんですよ、ファフナ君。
それさ、最初に教えてからやるべきじゃね？
いや、それじゃあ、根性を見るテストになんないじゃないですか。これはだから、この訓練中、すごいしごかれても、タイムリミットだっていうところになっても、なお笑ってるファフナ君を見たから、ドレイクさんが認めて種明かしをしたんですよ。ネタバラシをしたんですよ。お、こいつは見込みあるなって分かったからちゃんとネタバラシしてくれたんですよ。
なるほど。すごい理解力だね。なんか、魔女の森人博士だね、ガルツちゃん。
まあ、笑ってることがなんでそんなにいいことなのかはよく分かんないですけどね。
そうですね。
だって全く強くなれる見込みもないまま最終日の期日を迎えて、笑ってるっていうのを見て、ふってなんか認める感じなんですよ。
そうね。
ダメじゃねえって思うんですけど。
こいつ何も分かってる。せめてこの、これがね、魔力を高めてるって魔力になんか気がついてるとかさ。そういったものを見せればいいのにねって。笑ってるさと全然確かに通じないんだよね。
全然成果が出てないのに、笑ってて、先生はそれを認めてくれてるっていう。もうちょっと、工夫と努力をしてほしいですけどね。
そうだね。
ただただやられてますからね。いやでも、そうなんですよ。戦い方もちゃんと、鞘を使った戦い方とかで、いろいろ工夫してますからね。
ていうか、鞘剣法は昔からお前使っとるやろっていう感じだけど。うん。
最終日にその鞘の使い方をさらに工夫したんですよ。
はいはいはい。いやー、てっきりなんか、いくつか型があるから、型見れると思ったけど、型見れなかったね、しかし。
そうですね。戦闘何やってるかずっとよくわかんないままでしたね。
なんか、何々の型が全部通じねえ、つって言って、どうすればいいんだとかってやったら、もっとなんか、あったかもしれないですけどっていう。
はいはい。
やー、まあまあまあ。とりあえず本当に、ただぶっつけ本番だからね、合わせてもいないし、感じてもどうすんだろうねっていう。これでまた爆風を利用してやったらね、結局感じてねえじゃん、確かに。
それはないですよ、ちゃんと。それは全くないです。ちゃんと増幅して操って、剣技にして昇華するんですよ。
そうだね。まあだから本当最終的にどんな剣技になるかって楽しみにしてるよっていう。
そうですよ。そこでもう、ついに、ものすごい見せ場、かっこいい必殺技の姿が描かれると思いますから。サヤ拳法もこのための伏線でしたからね、全部。
な、そうなの。まあまあまあ、実際の刀で切ったら死んじゃいますからね、ドレイクさん。
いや、このサヤ拳法っていうのが、魔法と合わさることによって、すごいかっこよくなるんですよ、きっと。
いや、そうだね。まあだから本当に、やっと始まったぜ。魔女の森人って感じがしますからね。
そうですね。あとちなみに今週、ちょっと、へえって思ったのは、冒頭1ページ目、マライシを最初に握りつぶしたとき、そのままでは静電気程度の力だが、俺が握れば数倍の威力が出るって言って、滝を吹き飛ばしてるっていうのが、静電気の数倍ってこれなんだってびっくりしましたね。
こんな、何万倍だよって感じ。
っていうのが、今週の第一印象でした。では続きまして、もはや経歴を紹介しませんが、宮崎周平先生による、銀南ガールズという読み切りが載っていました。内容としましては、女子高生が青春でバンドを組むぜ、なんか変だなっていう展開でした。
そうですね、まあ音楽性の違いの話でしたね。
まあ、そうですね、キャッチャーをやるかどうかっていう、そこが境目でしたね。
そうですね。っていうかまあ、でもあれじゃないですか、やっぱバンドのパートが決まらずに解散ってあるあるじゃないですか。
まあ、確かにその、なんでしょうね。動き出さない人たちの中には、その感じの人はいそうですよね、かなり。
そうそうそう。いや、ありますよ。だって、俺はって高校でありましたもん、そういうことっていう。
なんか、机上の空論で終わる感というか。
そうそうそう。バンド組みてえな、バンド組もうぜって言って、いいよーって言って、楽器何できるって言って、誰も楽器できないっていうね。まあまあ、一応俺は、キーボードできたけど。他のやつが何もできないっつって言って、じゃあキーボードだなって言って、じゃあ俺全員ボーカルだって、合唱部やってみたいな。
そこで誰かギターやるって言い出さないんですね。
そうそう、言わないっていう。で、終わるっていうね、こともありましたから。
それはまあ始まってもいないですけどね。
うん、そうそうそう。でも似たようなもんじゃないですか、これはっていう。
いや、こっちはちゃんとキャッチャーやってるじゃないですか。
まあね、で、一応機材揃えてたけども偉いからね。
はい、こっちはちゃんと動き出してますよ。
そうですね。だから俺の青春はこれ以下でしたよっていう。
確かに彼らは青春してますからね。
そう、彼女だよ。
いやいや、
彼女だって。
まあ似たようなもんですから。いやー、今週、あとは面白かったのはまあ、チンコちゃん当時15歳が髪を短くしたらこうだしんだったっていうところが、思ったよりも短くてっていうか似合っててよかったですね。
よかったですね。下手すりゃ可愛い。レベルあるよっていう。
ちょっと可能性ありますね。うん、という感じの、まあ、大変、ほがらかな、青春でした。では、続きましてが、ゆざくらさんちの大作戦の第30話、内容としましては、ゆざくら系みんなで、買い物に行って、危険なものとか頼んだりとかして、裏社会の買い物いろいろして、最終的には地下街を破壊しましたという展開でした。
いやもうイオンモールの地下にはこんな空間が広がってるなんて知らなかったですねっていう。
いやそういう知らない世界を教えてくれるのがこの漫画のいいところですね。
いや本当はね、もうこれから先ずっといろんなガチャガチャを回してみて、シルダ出したいねっていう。
はいはいはい。いやっていう点で本当に僕はこの漫画のそういう日常をおかしなレベルで描くっていう、その、ミスマッチ感というか、そういうちょっと飛躍を盛り込む感じっていうのが魅力の一つだと思ってるんで、今週はその日常に飛躍を盛り込むっていう要素が堪能できましたし、この家族の仲いい感じも見れましたし、大変で主人公の無双感もありましたし、大変満足感の高い一話でしたよ。
いや本当ですね、俺も満足感高かったですよ。やっぱ銃弾ちゃんと撃ってるところとか面白かったしね。
はいはいはい。
ガオン地下1階ガオン城っていうね。いやいいハッタリだったと思うしね。いや本当に家族全員登場だからね、ちゃんと最後に、ね、彩香ちゃんも登場してるしねって後ろ姿だけだけどっていう。
あとちゃんとお土産も買ってますからね。
そうそうそう。だからちゃんと仲いい感出てたよな、本当言われたと言った通りっていうね。
はいはい、はい。 いやで、ちゃんと地下1階崩壊っていう、その、もう、極端な、振り切った結果、派手な絵面っていう点も、大変良かったですよ。
良かったですね。あと、意外とやっぱね、この、地下と血抜き、防弾加工込みで4980円ですっていうね、これ、俺もぜひ利用したいなって思いましたね。
はいはいはい。血抜きは大変ですからね。
大変ですからね。で、しかも、防弾加工までしてくれて4キュッパってクソ安くねっていう。
いやー、さすが。そういう業界の、なんか、あるんですよ。補助みたいなのが。
はいはいはい。いやー、だから、もしあるんだったら俺も利用したいなと思いましたね。
はいはい。服の汚れからすねの傷まで綺麗にしてくれるらしいですからね。
親切すぎやろって。
いろんなロンダリングとかをしてくれるんですね、きっと。
うん、だからまたね、ちょこちょこ出てきてほしいね、この人たち。
そうですね。意外と本当になんかピンチの展開とか、何か困った時とかに、実際にこういう過去に出てきた裏業界みたいな、裏家業みたいな、そういったのを利用して助けになったりとか、太陽くんが一肌脱いだりとか、男をあげる展開とか、あったらかっこいいですよね。
うん。
っていう点で確かに再利用の価値もあるかな。この世界が広がってる感じが今後も活かせたらいいなっていう感じの展開でした。では続きまして、ジップマンの第16話、内容としましては、カナメくんは、コウシロくんのジップをつけて、何かこう、お互いに認め合って、で、チナちゃんよりも兄弟の方が大事だっていう話になって、結果二人とも、ジップマンで頑張るぜっていう展開でした。
いやー、力ずくで元に戻りましたね。
そうですね。
いやー、結構俺はまあ、奇跡になんかこう理由をつけるのも野暮な話ではあるわけですけども。
はい。
でもやっぱりなんか理由が欲しい派の人間なんで。
はいはい
はい。カジバのクソ力でもコスモの力でも何でもいいんでっていう。思いは強さを表す何かで、を力に変えてほしいんですけど、結構その辺がやっぱりふわっと逆にしすぎてたんでね、ちょっと感情にしづらかったですね。
まあ本当に気持ち次第でしたね。
うん。
で、その気持ちのきっかけになったのは、チナや世界。っていうのに対して、そんなのはどうでもいい。そんなことよりも、お前が大事だっていう結びつきで復活っていう展開でしたね。
そうですね。いやー、兄弟愛の話だったんですねって。
いや、本当に、ちゃちゃんはどうでもよかったんだっていう、ある種潔い話でしたね。
そうですね。いやいや、そこはなんかこう、正義の味方を最終的に否定しましたからね。
そうですね。で、三角関係に関しても、チナちゃんを出しにして兄弟でイチャついてるだけっていうのを認めましたからね、こいつら。
そうですね。やばいですね。まさか、こう、なんだろう、まあ、最終的にコウシロクが負けかなとかっていう話をしましたけど、チナちゃんが負けヒロイン扱いになったら思わなかった。
そうですね。チナちゃんのことはどうでもいいっていう、お前が大事だっていう。いやー、チナちゃんは負けましたね。
本当よ、だから、最終的にここでさ、すごい笑顔だけど、お前負けとるんやで、チタちゃんっていうね。
そうですね。一人負けでしたからね。
いやー、なんだろう。びっくりだね。
いや、まあ、さっきも言った通り、潔いって感じでしたよ。
そうですね。いや、もうだからこそね、本当に、じゃあ潔く、じゃあ最終決戦にも入りましたからね。あとは本当、チェアマンとじゃあバトルに行きたいですよね。
あ、そうですね。いやー、という感じで、でも、ド派手にぶっ放してくれたらいいなと思いますよ。いやー、結局チェアマンの、こうなってくると、カナメくんたちの動機づけがそもそも、チナちゃんを笑顔にするためだったじゃないですか。
うん。
で、そっから一応世界に、他のみんなも笑顔にみたいな要素もちょっとありつつ、結局最初がチナちゃんを笑顔にするためっていうので、ずーっとここまでやってきて、最終的に、それすらも実はどうでもよくて、兄弟が一緒にいることが大事だっていう話になって、ものすごいドメスティックな話じゃないですか。
うん。
なので、チェアマンも、もう、二人の父親とかでやってほしいですけどね。
あ、ここに来て。
ここまで身内感のある動機づけで戦ってるってなると、なんか、チェアマンの方も、それに見合った敵だったら、スッキリそうなんですけどね。
あー、そうですね。まあ、もしかしたらもう、チェアマン自体なんかスーツじゃないですか。だからもしかしたら、こう、はいはいはい、なんか未来から生まれた、彼らの子供みたいな感じでもいいんじゃないですかっていう。
カナエ君とコウシロ君の、はい。間の子供ですか？
そうそう、スーツだからさ。
まあ確かに。
これ、コウシロくんだって肉体は死んでるわけでしょっていう。
肉体は生きてはいるんですよ。世間的には死んだことにしてるだけで。
はいはいはい。まあまあでも意外ともう、 俺はもうこの機械の体だからって言って、その後まあ二人の機械の子供が生まれて、実はその後、俺は機械の体だったって言って、それをこう粛清するために来たっていう未来からっていう可能性もあると思うんですよ。なんかドメスティックな話だったっていう。
そうですね。いやまあ、動機づけ。まあそしたらそこから第2章が始まざるを得ないですけど。とはいえ、なんかチェアマンもなんか、ほんと、いじめられっ子がようはかなんでぐらいの、ちっちゃい動機づけだったら、見合うかもなってちょっと思いましたよ。
そうだね。いやもう本当に、ずっとやっぱチェアマンはやっぱり敵としてのね、あの動機やホトロをずっと気になってるんで、この漫画において。
はいはい、
はい。だからね、ずっと言ってますしっていう。だからすごいやっぱ期待してますよ、そこはっていう。
いやー、やっぱ。
早く教えてくれっていう。
そうですね、そこの動機づけがあってこそ、多分、最終的に勝利したカナメくんたちがいいことを言えると思うんで。
うん。
決め台詞を言ったり、説教臭いことを言って倒すっていうためには、やっぱチェアマンの動機づけが大事ですからね。
そうだね。
その点、なんかいい感じの動機づけが明らかになって、それに対していい感じの説教と一撃を決めて、かっこよく決まったらいいなと期待しています。では、目次コメントが、まずは、読み切りの宮崎先生、ガールズバンドのお話です。一箇所でも笑っていただければ幸いです。
謙虚すぎるでしょっていう。
本当に、真面目なコメントでしたね。真面目かっていう感じでしたね。
いやいや、もうね、別に、もっと全ページ笑ってくださいぐらい言ってくれればいいのにね。
そうですね。いや、大変、好印象なコメントでした。あとは、三玉セキュリティ、鳩宗先生、背後霊たくさんのご応募ありがとうございました。ハーキ一枚一枚に感謝です。
いや、そうですね。いや、本当に、でも嬉しいと思いますよ、やっぱ。応募されてきてくれるとさ、読んでくれて、読み込んでくれた上で出してほしいっていう気持ちって、普通のハガキよりも嬉しいかもしれないからね、きっとっていう。
はいはいはい。いや、本当に、楽しいだろうなと思いますよ。そういうの自分の漫画のキャラクターを応募してもらうというのは。
うん。
いや、大変楽しかっただろうな。今後も、こういう企画本当に続けていったらいいんじゃないなと思いますよ。
そうですね。
あとは、人気投票、結果発表のアクタージュ、松木先生、知る人ぞ知る、めちゃうまのラーメン屋さんがいつの間にか閉店してた、辛い。ということで、人気投票、良かったですね。
まあまあまあ、松木先生ね、宇佐崎先生に負けちゃいましたからね、だいぶ。差をつけられましたからね。
なるほど。まあ、人気投票に全くくれないですね、コメントで。
この回だと思ってなかったんじゃない？
可能性ありますね。いやだからちょっと人気が取れないかもしれませんね。
いや、そうですね。まあまあまあ、宇佐崎先生の方がやっぱりキャッチですからっていう。
まあ、確かに、こういう点よく作者に票が入ったりしますが、漫画の人気投票。原作作画で分かれてたりすると、ちょっと差がつくのは悲しいですね。
悲しいですね。まあまあ、でも、アクターじゃやっぱ、絵の方に票が入るのは仕方ないと思います。
まあまあまあ、コメントの内容とかももしかしたら関係あるかもしれませんしね。
そうだね。やっぱラーメン屋の話しちゃダメなんですよ。
難しいですね。といった、なるほど、原作作が分かれてると、こういうこともあるのかという感じの結果でしたね。
あとは、まあ、マッシュの河本先生、トイレットペーパー手に入らないんで、トイレクリーナーでお尻拭いてます。っていうのに合わせて、呪術廻戦の芥見先生、職場のトイレットペーパーが、ね、ラス位置になり、戦慄が走りましたが、大丈夫でしたっていう。いや、まさに明暗分かれるっていう展開でしたね。
明暗がどっちが取ってたか分かんないですけどね。
うん。いやいや、もう単純に、やっぱり、トイレクリーナーでお尻拭いてる河本先生は負けじゃないですかっていう。
もったいないですね。
そう、あったっていうので、もうやっぱり、この辺も運が、芥見先生の運があるんだなってことですよっていう。
まあ確かに、トイレットペーパーなくなってから1週間ぐらいで、イオンとかには大量に並んでましたからね。
そうですね。だから、ちょうどそのタイミングでなくなって、トイレクリーナーになってしまった河本先生の悲しさよっていうね。
確かに。ちょっと粘ればすぐ手に入ったんですけどね。
そうだ、でもうんこ我慢するわけにいかないからね。
確かに。間が悪かったですね。
間が悪かったですね。
あとはブラッククローバー田畑先生、最近よく机で気絶するけど原因知りたい。気圧？あといつ気絶するか知りたい。
マジ怖いコメントだよこれ。
これ編集さんこれ載せていいのかっていう気がしますけどね。病院案件ですよね。
完全にそうだよね。
来週、救済でいいですよね。
そうそうそう。なんか、いいよ、ちょっと休んでいいよって。2週間、2、3週休んでからまた頑張ってねって思うよって。
いやー、という点大変本当にちょっとこのコメント、人間ドック行ったけど大丈夫でしたぐらいの続報コメントが期待されますね。
そうですね。
あとはジップマン柴田先生、 Google ストリートビューでスタッフみんなの実行を見て回る遊びを発明、旅行みたいで楽しいっていう。
すごいね、このスタッフの実家を見て旅行みたいっていうのがなんかいいね。
これスタッフと一緒にちゃんと見てるんですかね。スタッフのいないところで見てるとしたらちょっと嫌ですけどね。
あ、住所だけ聞いてね。
いや、僕あんまり実家見られたくないですけどね、気持ち的に。
はいはいはい。そうだね。俺実家ちょっと入り込んだとこにあるんで、あのストリートビュー一軒家挟んで後ろの方でしか見えないからあんま見えないんだよね、俺。
あ、全然うちは普通に見えるはずですけど、なんかちょっともやっとしますね。
まあね、これスタッフが知って見てたんですかっていう知らばになったやつにね、本当
に。あの柴田先生ってそういうとこあるよねって言われたら嫌ですね。
怖いねそれ。
いやー、まあまあまあ、みんなで楽しんで見てるんだろうなと思いますよ。
はい。
では来週が、関東カラー表紙が、感動と衝撃のおでんか公演を収録のジャンプコミック96巻超大好評発売中&ついに牛入り大盛り上がりの和の国編表紙&関東カラーワンピースとなっていました。
いや、そうですね。まあ本当に、ちょうど盛り上がったところですからね。
そうですね。関東カラーの煽りがめちゃくちゃ長いですね。
まあでも、それだけ見どころが多いってことなんですよ。
そうですね。あとはセンターカラーが、戦闘続々勃発、渋谷事変、好評センターカラー、呪術廻戦。あとは、ヒーロー VS 頂上解放戦線編、大人気御礼センターカラー、僕のヒーローアカデミア。読み切りですね。時代を担う新生が描く、本格妖刀バトル、センターカラー読み切り49ページ、奈落の子、辻田大成先生、刀拾いで生きるトーマが、不思議な刀を手にし、という読み切りです。
おー。そうですね、ジャンプといえば刀ですからね。
確かに。
いや、果たしてどういう感じのが来るのか、鬼滅の刃クラスが来るのか、ザンクラスが来るのか楽しみですよっていう。
いやー、もう、鬼滅の刃みたいなザンが来るんじゃないですかね。
それはどうなの、どんなのかわかんねえよ。
いや、奈落の子、なかなか、重たい感じのタイトルで楽しみです。あとは来週おまけで約束ネバーランドジャンプ2020限定カスタマイズシールという形で、約束ネバーランドの今度は4月分のスケジュールシールですかね、きっと。そんな感じのが来週おまけについてくるらしいです。あとは来週から春の豪華4連弾特別企画、応募者全員サービス、ワンピース乗るキャラマグなど豪華4連弾応募者全員サービスが始まるらしいですよ。
ほう。ああ、なんかマグカップがくれるんじゃなくて、ワンピースのマグカップに乗る、マグカップに乗るキャラクターがくれるってことだ、これ。
これキャラクターもマグカップにもうくっついてるんじゃないですか。
ああ、なるほど、そういうことか。
コップの藤子さん的なやつじゃなくて、本当にこれがくっついてるんじゃないですかね。
なるほどね。ちょっとおしゃれな感じのマグカップってことね。
そんな気がしますね。ルフィとゾロの2種類、ジゴー以降も様々な作品のマグが続々。マグは決まってるんですね。
そうだね。
鬼滅の刃のマグとか、4人が食われてるあれとかつけてくんないですよね。
でかいやん。
4人が食われてるあの姿とか乗っけてくんないかなと楽しみだったりします。といった感じで来週19号が4月6日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。